こんにちは。
皆さんこんにちは、 FM 藤山渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ春菜さんこんにちはをお送りします。今月も FC 富士桜山梨のゴールキーパー出口春菜選手とともにお送りします。富士河口湖町のお隣鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物、ことを紹介していくコーナーです。それでは春菜さんよろしくお願いします。
はい、春菜さんこんにちはのお時間です。5月も中旬に入り、日中はだいぶ暖かくなってまいりましたが、朝晩はまだ少しヒヤッとして衣替えをいつしようかなと悩む季節になってきましたね。
はい、
ひろこさんは衣替えもしましたか？
それがね、まだこの辺りは半袖じゃ寒いんですよ、うん、この富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村あたりはですね、うっかり半袖着ちゃうと梅雨が来た時にまたストーブつけたくなるので、完璧な衣替えはまだできてません。
私も今布団をどうしようか悩んでます。
わかりますなのでベッドの横に掛け布団の山があって、積んでおいて掛けたり外したりしてます。
同じくです。
まだねしまうには早い、うん、怖い。
じゃあまだ合ってますかね？
合ってる。ちゃんと富士北麓地域での暮らし方を身につけてます。
よかった、は
い、だって今現在春菜さんトレーナーですもんね。今日今ラジオを収録している今日この日、5月11日の木曜日ですが、
長袖セーター着てます ね、
ね、ニットか、トレーナーニット、
ニットですね。
ですよね。いつになったら本気で衣替えできるのでしょうか。
一瞬で終わっちゃう衣替えが、
はい、
いつの日か、
はい、一緒にしましょう、近いうちに。
ぜひ。
はい、
ということで本日のゲストを紹介したいと思います。富士吉田市で地域を盛り上げる、地域をつなぐ活動をされており、私たち FC 富士桜山梨と地域をつなげてくださるサポートもしていただいております、富士吉田市役所にお勤めの飯野直美さんです。ようこそ春菜さんこんにちはへ。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが本日のゲスト飯野さんはどんな方なのか、私から簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。飯野さんは富士吉田市の企画部地域振興移住定住課で勤務をされております。去年の夏頃に富士山駅の旧スタにありますドットワークプラスというワーキングスペースにて、こちらのワーキングスペースを運営しております株式会社キャップクラウドの北田さんというスーパーウーマンにキャリア勉強を開いていただいたんですけど、
うん、
そちらの勉強会に飯野さんが見学に来てくださったのが、FC 富士桜山梨と飯野さんの初めてのつながりになりました。それ以降はクラブの GM である五十嵐さんが飯野さんを含む富士吉田市の方々に様々な人やことお店を紹介していただき、私たち選手も様々な機会や接点を設けていただいております。そして飯野さんはなんと今ではホーム開催のほぼ毎試合を応援に来ていただいておりまして、いつもありがとうございます。
これからも応援してます。
とっても力になってます。
はい、仲間です。私もホーム戦はもう多分2019年のチーム立ち上げ時からコツコツ通ってる、多分気持ち悪いおばさんだと思われてます。
いやいやいや、
ありがとう。
またひろこさんいる。
なんか静かに黙って写真だけ撮ってくあのおばさん、いつもいるけど誰だろうって気持ち悪がられてるかもしれないんですけど、あのラジオで喋ってます。
あの入場の時にカメラ構えてるひろこさん見て、
はい、
お、今日ここ初めましてだって思って、
うん、
なんかペコってするっていう試合の入場の時に
嬉しい、 いるって分かってくれてるんだ、
はい、
よかった。気持ち悪がられてないんならよかったです。
なわけないです。
元気出た、ありがとうございます。
そんな私たちをさまざまな形で支えてくださる飯野さんについて、本日はたくさんの質問をしながら深掘りしていけたらなと思います。 五十嵐さんから飯野さんはお酒が大好きだということをお聞きしておりますが、その辺の話は深掘りしませんのでご安心ください。
よかったです。
それでは改めまして、飯野さん本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、早速ですけども、まず最初は飯野さんのお仕事についてお聞きしたいと思います。富士吉田市の企画部地域振興移住定住課にお勤めということで、こちらではどのようなお仕事をなさっているんでしょうか。
はい、ご紹介いただいた富士吉田市地域振興移住定住課の飯野です。その課の名前の通り、地域振興と移住定住に関することをしている課なんですけども、はい、私は主に人口減少対策を担当しています。富士吉田定住促進センターというのを開設して、そこで移住相談窓口を設けていたり、空き家バンク、あとお試し滞在施設等の運営をしています。であとは移住定住を促すための定住促進奨励金の交付も担当しています。これは新婚世帯に20万円とか、空き家バンクを借りて住んだ方に20万円、新築をして移住した方に最大110万円とか、10種類ぐらいね、種類があって、そういったことを活用して移住してくれる方も多いです。で、さっきお話しあった私と、FC 藤崎山名さんの出会いでもあったドットワークプラスも、私の課の担当の事業になるんですけども、丸ごとサテライトオフィス事業といって、はい、ドットワークプラス、そのコワーキングスペースであるドットワークプラスを拠点に、市内に40カ所ぐらいリモートワークができる施設提携してもらってるんですけど、そちらを活用してリモートワーカーを呼び込んだり、市内外の交流を生んで関係人口の創出とか、2拠点居住の推進とかで、最終的には移住とかね、つながるといいなと思って、事業を展開しています。
市内に40カ所もあるんですか。私富士吉田市民なんですけれども、正直旧スタは、昔は富士吉田駅で、伊東洋華堂だった時代を知っているもので、旧スタになってそんなコワーキングスペースができたっていうことが、昔から住んでいる私にとってはすごく新しいことでびっくりしたんですけれども、それ以外に40カ所もコワーキングスペース富士吉田市はあるんですか。
そうですね、コワーキングスペースといいますか、その提携施設で、もちろんそういうドットワークプラスとか、あと新西原の方にドットワーク富士吉田っていうのもあるんですけど、それはもうすごいしっかりしたコワーキングスペース で、あとは提携なので、例えばカフェの一室とか、富士吉田市役所の5階の展望スペースとか、そういうところも一応提携、富士急ハイランド内にもいくつかスポットがあって、
そうなんですか。
でそれを、1日1800円でいろんなとこ使っていいですよっていうプランがあるんですけど、そういうの仕組みを使ってリモートワーカーの人が市内を回遊していただきながら、ちょっと市を知ってもらって、より深く市を知ってもらって、また来て来たいなって思ってもらうような取り組みになってます。
すごいこと考えますね。
これもスーパーウーマンの北田さんのキャップクラウドさんが考えてくれて、
でもね、きっとね、そういうこと飯野さんも一緒にお手伝いして頑張ってるっていうのも、
そうですね、市と民間企業で連携して進めている事業になります。
固い言い方すると官民一体となっていて、
そうです、まさにそういう感じです。
行政が好みそうな言葉を使うと
そして官民連携
ですよねそうなんですね。
はい、
そんな富士吉田市をよく知っている飯野さんの思う富士吉田市の魅力について教えてください。
そうですね、もう富士吉田市の魅力いっぱいあって答えきれないんですけど、富士山はもちろん素晴らしいですし、水がきれいで美味しいし、登山やキャンプも楽しめるし、吉田のうどんをはじめとした美味しいお店もすごく多いし、あと織物の町なんでね、おしゃれな織物もいっぱい手に入ったり、イベントもたくさんあったりして、こう上げるとキリがないなと思うんですけど、やっぱり一番はこう人がいいかなって思ってます。
はい、
はい、で ちょっと私の個人的な話なんですけど、私も10年前ぐらいに韮崎市の方から引っ越してきて、で、まあ、周りに全然知り合いがいない中、その近所のエアロビ教室に誘われてですね、あの近所の地域の方と一緒にやって、本当にその時皆さんよくしてくれて、まあ、ちょっと最近は忙しくて休んだりもしてるんですけど、まだずっと10年以上あの通い続けてるっていうのもあったり、あと市役所に入った時もですね、周りも知らない人ばっかりでめちゃくちゃアウェーだったんですけど、あの本当に皆さんがよく誘ってくれて、すぐに溶け込めるよう溶け込むことができたっていうところで、あの富士吉田の人本当にみんな面倒見が良いっていうか、あったかい人が多いし、あの本当に面白い方も多くて、あの本当に富士吉田の魅力って人だなと思ってます。
先ほど打ち合わせの時に、はい、あのこの収録始まる前、はい、どうやら夜のお友達もいっぱいいそうだなって空気を感じました。
そうなんです
ね。なんか西浦好きで、はいはいはい、そこでお友達増えて、そこで面倒見のいい人っていうのといっぱい出会ってるのかなって、そこももしかして魅力の一つですか？
あ、そうですね。本当にあの地域の人と気さくに話せる場でもあるかなと思ってまして、うん、あのぜひね、皆さん富士吉田の夜の街にも繰り出してもらえるとそれが分かるんじゃないかなと思います
ね。あの先ほど春菜さんが名前を出した、はいはい、あのゼネラルマネージャーの五十嵐さん、はいはい、もうよく一緒に、
あ、そうですね、昨日も一緒に飲んでたんですけど、
あのお酒を飲まれると、はい、でもそれをきっかけに、はい、さらに富士桜に関わってくださる地域の方が増えたっていうふうにも伺ったんですが、
そうですね、本当にあの、まあ、なんていうんですかね、いつも同じメンバーで飲むというよりは、こういろいろな人を連れてきて、お互い連れてきて、そこで知り合いの輪が広がったりして、でそこでなんか新しいアイデアとかが生まれたりする場面も多いかな。まあ、私はちょっと酔っ払うと忘れちゃうので
自ら
ちょっとこの辺はちょっとオフレコで
そう、どう、
うん、まあ、そうですね、うん、まあ、だからそのリモート、なんていうんですか、ワーケーションとか、まあ、ちょっとリモートワークで富士吉田来ましたって人も、うん、あのまあ、その人が良ければ夜の、まあ、夜じゃなくて、その人が良ければあの夕食とかも一緒に連れてったりすることが多いんですけど、はい、やっぱその私の自分の体験もあるんですけど、移住のサポートってやっぱ制度とかだけじゃなくて、うん、そうやって人を紹介したりつなげたりして溶け込んでもらうっていうサポートがすごく大事だと思っているので、うん、まあ、私もそういう風に心がけてますし、あのさっきの授業で、定住促進センターとかドットワークプラスとかでは定期的にご飯会とか異業種交流会っていうのをしていて、うん、あのそういうところであの移住してきた人が、まあ、地域の人とこう知り合って、住みやすくなったらいいなと思っています。で、まあ、その移住してきた方がつながりを作りやすいっていうのも富士吉田の魅力かなと思ってます。
そうですよね、なんか家だけあっても一人ぼっちじゃ寂しいですもんね。
そうなんですよね、うん、
住むところありますよ、はい、じゃあ友達とか仲間とかどうしようっていうところで、こんなに面倒を見てくれる人いっぱいいるんだよって発信できるのはすごい魅力ですよね、はい、
うん、もうぜひ皆さん来てください、
うん、一緒あの夜のって言ったん
ですよ夜関連はちょっと本当にオフレコかなみたいな、
いや切らないです
いやいやいや、あんま怒られちゃうんで、
わかりました、
そうだそうですね、私個人のあれだと全然話しちゃうんですけど、
そうですね、富士吉田市の役所の人としてそういえば今来てますね。
そうなんです、
楽しいけど、
いやだからね、ちょっとあまり
ほどほどに
ほどほどにですね、
なるほど、
すいません、
はい、そんな飯野さんと FC 富士桜山梨はどのようなところでつながりがあったんですか？
そうですね、あの、はい、藤井桜さんとの出会いは、先ほど春菜さんのお話にあったように、はい、そのドットワークプラスの場所を藤井桜山梨さんが活用してくれていて、その1日店長イベントだったり、はい、あの女性キャリアアップ講座とか動画講座にも選手もスタッフの方もいろいろ参加してくれたことで、まあ、お知り合いになれて交流できるようになったんですけど、あと以前このラジオにも出たソーシャルハウス宝島の上田純くんも私の課で、一応担当している あの地域おこし協力隊の子になるんですけども、まあ、あのそのソーシャルハウス宝島のおばあちゃんたちと FC 富士桜山梨の選手の出会いもドットワークプラスだったってことが、はい、ちょっと嬉しいなと思ってるんですけど、
そうなんです、
はい。でね、この間私もだからそのソーシャルハウス宝島の地域サロンっていうのが毎週水曜日にあってたまに行ったりするんですけど、そこでねあの選手の方とおばあちゃんたちとご飯食べたりする時間すごく楽しくて、
へえ、はい、いいな、私も行きたいなと思ってたんですよ。
ぜひ、
うん、はい、お仕事が平日だから、
そうなんです、
ね、だからあの取材っていう名目にすれば行けるかも。
最近は毎週水曜日かな、
そう
集まってそうです、ね、お昼つく一緒に作って、うんうんうん、食べてっていうのをやってるみたいで、
うん、でも、選手たちは月曜日でしたっけ、予約して。
そうですね、最近ちょっと
試合
とかいろいろで、シーズンが始まってからはチームみんなでっていう形ではあんまり行けてないんですけど、うん、私個人では 2,3 回今日行ってもいいですかって上田さんに連絡して、
じゃあ水曜日顔出してみようかな、う
ん、ぜひ。すごく楽しい時間です、
はい、おばあちゃん家帰ってきたみたいな空間
春菜さんおばあちゃん子ですよね、すごい。
そうです ね、
ね、そうそう、だからあの、まあ、私ももともとサッカー見るのがすごい好きで、うん、はい、よく応援に行くようになって、で行くと、まあ、おばあちゃんたちもねよく来てくれて、はるなちゃんとかしっかりみたいな
思いました。かわいいですよね。
で私もやっぱりその知っている子たち、選手が知っている人だと余計ね応援に力が入るというか、
うん、
はい、でも行けない時はツイッターでめっちゃこうチェックしてます、
うん。
今でもたくさんのことでお世話になっておりますが、今後 FC 富士桜山梨と一緒に取り組んでいきたいなということはありますか？
そうですね、あの、うん、FC 富士桜山梨さんは昨年度富士吉田市と連携協定を結んで、
はい、
スポーツ関係のこととか健康推進事業、あと特産品の開発なんか市のいろいろな事業に協力してもらっていて、もういつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、はい。
なんかこの間の富士吉田サンクスデーっていう試合があったんですけど、はい、そこであの松岡選手に私がインタビューを受けて、はい、あのなんか富士吉田市役所屈指のグルメツ飯野さんのおすすめ店みたいな形で紹介コーナーを作っていただいたんですよ、はい。で、あのおすすめのお店とか空き家バンクの展示をしてもらって、でこのような感じで、あの市と FC 富士桜山梨さんで一緒に地域の PR をしていけたらいいのかなと思ってます、うん、あのまあ、ちょっとまだアイデアなんですけど、市の広報誌にコラム載せたり、うん、移住のサイトがあるんでインタビュー載せたりみたいなことができると面白いかなというのと、
はい、
あと私がすごいちょっと思ったのは、FC 富士桜山梨さん今全国でアウェーの試合行くじゃないですか、
はい、
それに私がついていって、まあ、応援しがてら富士吉田ブースを出して、富士吉田市の PR とか移住相談ブースみたいなことができたらなんかとっても面白いなと思って、
すごい、それが
あの、はい、やってみたいかなと思いました。
素晴らしいです、
はい、
はい。富士吉田市役所で、はい、こういう女性が活躍してるってすごいことですよ。
全然活躍はしてないです、
うん、いやもうアウェイの試合ついてって富士吉田市の魅力をもう北海道でも宮崎でも岡山でもアピールして帰ってきちゃうぞみたいなエネルギーが素晴らしいです。
うん、あのそうですね、なんかそれさ面白いかななんて、五十嵐さん旅費ください。
ちょっとさりゆ
なくね、まあ、でも全然ね、自費でも上行ってみたいなと思ったりしている。
すごい、はい、素晴らしいです、
はい、
うん。なんかアウェイのブース、うん、アウェイのチームのところにブースを置いてやっていきたいよねっていう話は結構チームでもしてて、
そうですね、はいはいはい、
それはあのこっち側のホームでアウェイのチームの特産品とかを置くのも面白いしっていう話の中で、やっぱり人がいないとか運営の人が足りないからちょっとそれ手が出せないよねっていうところがあったりするので、もうそこを飯野さんに助けていただけると、
そうですね、
割と実現が可能そうな、
ね、はいはい、J リーグでもありますもんね、うん、本当に J リーグだとホームタウンサンクスデーはそれはそれとして、例えばヴァンフォーレ甲府だったら、あの前回富士山ダービーとして清水エスパルスと対戦した時に、やっぱり清水のブース、
あー
あの静岡グルメ の、はいはい、あのキッチンカーとか屋台とかあってコラボレーションしてたんですよ、うんうんうん、やっぱりそういうのってお互い相乗効果ありますよね。
そうですね、うん、で五十嵐さんが言ってたんですけど、そのアウェイの人のお店出すとその相手を食ってやれるってことですよ、うんうんうん、なんかすごく人気だって。
そうなんですよ、あの食ってやるぜ敵をみたいなそういうので遊んでる人よくいますね。
あ、そうですね、う
ん、しかもアウェーがまあ今シーズンから全国区になって、うんうん、あの応援に行きたいけど行けないみたいな方がやっぱりホームでアウェーブースがあると、あ、こういうグルメあるんだとか、
あ、そうね、
はい、結構本当に手の出しやすいものだなって思うので。
うん、そうですね、北海道物産展とかあるとつい買って帰っちゃうから、はいはい、やっぱり相手チームにとってもそれはすごく嬉しいことで、うんうん、あのなでしこリーグ全体が盛り上がることだから、はいはい、女子サッカー全体がそれぞれの地域盛り上がるっていうのは絶対にいいことだと思います。
そうなんですね。そうだから、まあ、今アウェイの話したけど全然ホームでも毎回こう、うん、ブース出して紹介してもいいなと思ってますね。
あ、そうか、うん、富士吉田市のブースを出して、
そうですね、でそこで、まあ、富士吉田市の PR と、うん、まあ、例えばそこに今日の地域の紹介みたいな感じでアウェイのものを置くとか。
めちゃめちゃいいですね。
やりましょうか。
も
う
すぐ実現しそうな、う
ん、こうやってどんどんアイデア出てくるのが素晴らしいと思います。
飯野さん今お話を聞いている感じでとっても食べることが
そうですね、
大好きそうな雰囲気が、
うん、
はい、で噂によると激辛料理が大好きなようで激辛グルメ用のインスタグラムのアカウントをお持ちだとか。
あ、そうなんですよね、実は裏赤です。
裏赤じゃないか、本赤が本赤でも何かやっている。
本赤、まあ、普通の個人のもあるんですけど、
はい、
激辛おばさんっていう激辛アカウントと、
はい、
富士吉田ランチって言ってランチを紹介するアカウントをやってて、
なんかフォロワーさんがとっても多そうな
そうなんですよ。私先ほど飯野さんにあのアカウント教えてくださいってお願いして見させていただいたら、
はい、
富士吉田ランチフォロワー2397人。
ありがとうございます。
すごいですね、個人でランチ紹介してるアカウントがこれだけってすごいですよね。
いやでもあまり更新ができていなくて、
いやいやいやいや、
ちょっと強化していきます。
でちなみに見てるとやっぱり麺類多めかな
うん、
やっぱり富士吉田市といったら吉田のうどんなんで、
ね、
うどん屋さんの PR と、
はいはい、
あとねラーメンもあるし、うん、結構ランチは本当に美味しそうなものがたくさんあるので、ぜひ今ラジオを聞いてる皆さんね、富士吉田は漢字です。富士吉田漢字カタカナランチで多分出てくると思います。そしてもう一つは紹介してもいいですか。
はい、いいです、
はい、激辛おばさんっていう全然おばさんっていう年齢じゃないんだけど全然おばさんなんかじゃないのに、ま、激辛は同じく漢字激辛ひらがなおばさんで、画面を開いて真っ赤っかなラーメンばっかり出てきたらそれです基本的に赤いです。
赤いです、
辛そうでしょ、ね、本当にいろんな美味しいものを紹介されてるんで、私もちょっと飯野さんの活動を個人的に応援したいと思います。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんフォローしてランチの参考にしていただければと思いますが、数件何かお店のおすすめありますか。
あ、そうですね、ランチはもう吉田のうどんとかラーメンとか本当にいろんなお店があって、はい、富士吉田市飲食店が豊富ですごく楽しいなって思うんですけど、私すごくカレーが大好きで、
はい、
下吉田の本町通り沿いにすごく本格的な南インド料理というかそのインドカレーを出すお店があって、
はい、
カリアムドゥさんっていうんですけど、もうそこが激推しです。
あ、はい、本町通り沿い、
はい、そうです。
金取りの通りですね。
そうですね、の下のそう下吉田の方なんですけど、
今ちょっと春菜さんがメモ取ろうとして
もう一回お店のお名前いいですか。
カリアムドゥって読むのかな。
カリアムドゥ、
はい、
カリアムドゥ
感じで本格的な。
あ、本当だ、
食べれるんですよ。
銀色のねアルミのプレートにちょっとずつ載ってる、はい、
本当そうなんです。今やっぱりこの辺り外国人の方がすごく歩いてらっしゃるんですけど、
そうですね、
外国人の方も人気で、 なんかこの間インド人が30人ぐらい来たみたいな
確かにインバウンド戻りましたよね
そうなんですよ。
へ、
旅行で来てインド
料理に入
る難しいですね
吉田のうどんだと私が好きなのはあの源氏っていううどん屋さんで、
うなずいてますね、有名なんですか、ね、
そう、ミキサーの男の子、収録を手伝ってくれてる男の子は激しくうなずいてます
あの早く行くとこう温泉卵がもらえるんですよね、
源氏、
はい、
あの光源氏の源氏、
そうです、
漢字で書くと、
はい、
ですよね。
であと、まあ、その辛いものというと、まあ、激辛ってほどではないんですけど、あのおかよっていうお店があって、
おかよ、
おかよ、
はい、
一応2店舗あるんですけど、夕方やってるお店と夜中の12時から始まる、
12時から始まる
そうなんですよ。でそこのトントン麺っていうすごい真っ赤なラーメンがあって、
はい、
で見た目よりは辛くないんですけど、私もすごくお気に入りで、もうまさにこれが締めみたいな。
へえ、すごい。
そうです。でも12時からお店やってるんで、夜の12時以降に食べるラーメンがあの美味しすぎてちょっと大きくなりました
すごい深い、すごい深いラーメンです。
さすが、さすが富士吉田の夜を知っているじゃちょっとあの最後に私から飯野さんのキャラクターをさらに深掘りしたくって、はい、あのちょっと飯野さんの激辛おばさんのインスタから一言お伝えします。ブラッディマリーにタバスコを入れまくって激辛にするのが好きですもはやカクテルというか辛いトマトソースを飲んでいる感じ、これがすごく好きです
もうちょっと頭おかしい投稿ですね
想像しただけでいいって頭が
これは、ね、でもあの一緒に出てくるんですよ、あの、うん、ハバネロが、
うん、
なんかその激辛話すると止まらなくなってます
じゃあそろそろ
止めます
はい、はい、うまく、
はい、
きれいに編集して、
はい、あのいい感じにしておきます、ね、
はい、今ご紹介いただいたお店、私もぜひ一度行ってみたいと思います。ということで本日は富士吉田市企画部地域振興移住定住課の飯野さんにお越しいただき、たくさんのお話をお聞きしました。今後も私たちに協力ができることがあればぜひお手伝いさせてください。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではこのまま時節のホーム戦についてご案内に移りたいと思います。時節はアウェーにて吉備国際大学シャルムとの戦いになります。山梨で応援してくださる皆様に勝利というお土産を持って帰ってこれるように戦い抜きます。時節ホーム戦は5月28日日曜日13時キックオフで、富士山の名水スタジアムにてディアブロスと広島との戦いになります。この日は女性の皆様に元気と楽しさを与えるデーとして、さまざまなイベントをご用意しております。家事であったり仕事であったりペットの世話だったりと忙しい女性の皆さん、このホームゲームでは女性の皆様に癒しと美、そして食を通じて元気いっぱいになっていただきたいという思いのもと、FC 富士桜山梨とつながってくださったお店の皆様と共に作り上げるつながるマルシェを開催します。クラフト体験からメイクアート、体のケア、美味しいフード、スイーツなど21店舗のショップブースが登場します。また試合前にはエキシビジョンマッチとしてママさんによる試合を行います。地元郡内で活動する FC フロールと国中で活動する富水レディースが登場し、ホームゲームを盛り上げてくれます。女子サッカー界最大級のホームゲームイベントを通して1000人以上の来場を目指したいと思いますので、皆さんぜひお越しください。飯野さんも富士吉田市の方をお誘いの上お越しください。よろしくお願いします。